Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、中央 FM へようこそのコーナーです。3週目はゲストをお迎えするということでね、今日はですよ、2016年に日輪の翼という舞台で出会ったダンサーめかぶさんをお呼びしました。めかぶさん、
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なんか半年ぶりぐらいに会うのかな、私たちって。
そうです ね、9月ぶりだと思います。
1、2、1、2、1、2、1、うん、そうですね。
そうですね。
なんかあんまり久しぶりに会ったという気がしないんですが。
しないですね。
なぜでしょうか。
ずっと一緒にいたからですかね。
はい、そうですね。濃い付き合いでしたね。
はい、
去年の夏は。
はい。
はい、ということで、日輪の翼というね、野外劇は、トラックの上でみんながいろいろなね、うん、お芝居したり、芸をしたりという、その、芸部門担当ですよね。
はい、一応。はい。はい、
でも、めかぶさん、セリフも随分言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
あれはどういうことだったんですか。セリフを言うのはその前も結構慣れたもんだったんですか。
え、私はセリフ劇っていうのしたことなくて、うん、お芝居に出させていただくことは何度かあったんですけど、うん、でも全部無声劇っていうか、
うんうん、
なんか声が出せない女の子の役とかだったんですよ。
で体で表現しちゃうとかね。
そうです。
無茶ぶりだったんですね。じゃあ、あれは。
はい、初めてあんな人前で喋って、うんうん、なんかこうプロの俳優さんに混じって喋るのは初めてでした、
まあ、そういう意味では日輪の翼自体サーカスみたいな劇だったので、
はい、
それはそれで多分お客様はそんなと、ね、誰がこう名札貼ってこの人は芝居をしてる人ですとか貼るわけじゃないから、みんな同じ平たい平面の上で見たら、それはそれで私情熱とかそういうめかぶちゃんがやった役のね、はい、そういうパッションとかはすごい伝わってきたから、いい役者さんデビューだったんじゃないかなと思うんです
が。ありがとうございます。
本人としてはどうだったんですか。
いや、なんかいいのか悪いのかもよく分かんなくて、なんか野外劇だったので、なんかこう注意するところがいろんなところに注意しないといけないので、もちろん私ポールダンサーなのでポールダンスのことも考えないといけないし、で他の役者さんとのやり取りとかは、もうやりながら学んでいったっていう感じなので、これが本当にいいのか、でもこの劇で見るといいのかもしれないとか、なんか普通の劇だったら NG のことが、あそこでは逆によく働いたりとか、っていう現象が起きてたみたいなので、なんかよくわからなかったですね。
そっか、
はい、
別にね、評価されてっていうわけでもなかったからね、私たちって。
そうですね。
これからだからあれを見て伝説的に語り継いでくれる人がよかったよとかなんか言ってくれるんだろうなと。
そうですね。
理解すればいいですよね。
そうですね。お客様なんかね、楽しいって言ってくださった方も、はい、いらっしゃったので。
そうですよね。
はい、
はい、
よかったです。
さっき今ポールダンスというキーワードが出てきましたけれども、
はい、
そもそもポールダンスってこう何ぞやと、何なんだということを思った、ね、
はい、
視聴者の皆さんがいると思うので、
はい、
ポールダンスって何、はい、っていうのをちょっと教えてもらえます、
は
い、
ポールダンスはですね、まあ、起源はいろんな諸説があるんですけども、現在日本で、まあ日本であと世界で踊られている多くのポールダンスは、まあなんていうステンレス製が最近は主流になってきたんですけども、まあ、素材はいろいろで、だいたい4.5センチから5センチの直径の棒に、まあ登ったり、あとは回転したり、捕まったり、まあこう逆さまになってアクロバティックな動きをしたりする、まあ、ダンスでありスポーツである、なんかそういう表現の中の一つとして今はこう幅広くいろんな方に踊られてるダンスですね。
そっか、はい、じゃあそれはさ、例えばさっきちょっと話も出たけど、こうコンテストとか競技みたいなのもあるんですか。はい
はい、ありますね、あります、
なんかこう このさっき銀座を歩いてたらここら辺で準優勝した時のとか、
そうそう、
それはどんなコンテストだったんですか。
私が出場したコンテストいくつかあるんですけど、東京で踊らせてもらったコンテストは、2014年に出場した、ミスポールダンスジャパン&キングっていう、まあ女性男性部門、あと ダブルス部門っていうのがその年はあった大会だったんですけど、うん、今はもうちょっとカテゴリーも増えて多様化しているんですけども、うん、2014年の時は、私たちはダブルスっていう部門で出場しまして、はい、で私の相方がいるんですね、うん、で京都に住んでる相方なんですけど、うん、その子と2人で出場しまして、うん、でその時にいただいた、うん、あの賞の副賞の、うん、あの酸素カプセルをこの辺で浴びたっていう
銀座の酸素カプセル、
はい、酸素カプセル、
そっか、行きました。そのミスポールダンス&キング、
はい、
ジャパン2014年のなんか、はい、じゃあダブルス部門準優勝、
そうなんです、その時は準優勝いただいた年でした。
それってなんか音楽に合わせてこう、はい、やるもんなんですか、ポールダンス。
そうですね、
無音の中でやるじゃない、
じゃないですね、音楽は、うん、私たちが出場した年は、うん、その音楽の中で、うん、3分30秒が確か規定だった気がするんですね、うん、なのでその音楽の中でこうフロアワークと、うん、あと衣装ですとか、うん、もちろん技の難易度とか、うん、ダブルスの場合はその息がどれだけ合っているかとか、うん、オリジナリティのある、まあ、技がどれぐらい入っているかとか、うん、まあ、いろんな審査基準があるんですけど、うん、まあ、ミスポールダンスジャパンの場合は、はい、結構エンターテインメントの色が強い大会なので、はい、結構衣装とかも、はい、皆さんいろんな衣装と音楽もいろんなさまざまなバリエーションがあって、こう見てるお客さんもすごく楽しい大会だったと思います。
ちょっとではじゃあちょっと想像するところによると、こうほら日本ではほらアイススケートとか、はい、結構ね、はい、みんなメジャーというか有名というか、うんうん、みんな関心があったりするじゃないですか、
はい、
まあ、そんなようなこう見せ物にもなりうる大会だなっていうことですかね。はい、
そうですね、
面白い。興味を持った人はじゃあその、ミスポールダンス&キングジャパンのサイトみたいなのがあるんですか。
は
い、
あります。あ、
そこを覗くと写真とか載ってるか、
はい、あ、今どうなんですかね、もう2年前なので、うん、もしかしたら載ってるかもしれないんですけど、私もちょっと最近ちょっとチェックしてなくて。あ、そう、
ちょっとでもチェックするなんか価値はあるかなみたいに今思ったの で、
ね、毎年あの新しい写真とかがアップデートされているので、うん、すごい見ているだけでもサイト見るだけでも結構ワクワクすると思います、
うん、
はい、
まあ、そんな音楽とかに乗りながらやるダンスであるということも分かったんですが、
はい、
ってことはじゃあメカムさんあの普段から結構音楽とか聞いたりもしてるわけなんですよね。
はい、そうですね、はい、
じゃあ好みのジャンルとかをポールダンスに何笑ってるんですか持ち込むようなこともある。
あります。
ちょっと今日2曲目にね、
はい、
メカブさんがやっぱ好みというか持ってきた楽曲をかけたいなとか思ってるんですけど、すごい受けて笑ってるんですけど、はい、なんで自分で持ってきた曲を受けて笑うのかが分かんないんですが、
でも全然ポールダンス関係なく、
関係なく好きな、
はい、関係なく好きです、ね、
あ、それじゃあこのこれからかける曲で踊ってると思ってもらっちゃ困る。
そうですね、踊ったことないですね。
そうですか、う
ん、ただ私があの子供の時に、
はい、
あの聞いて、
はい、
もう死ぬほどリピートして聞いた曲なので。
本当、
そうなんです。
じゃあちょっと2曲目聞いてみたいんで曲紹介お願いします
はい、踊るムトゥーマハラジャのサウンドトラックでティラーナティラーナです。
なんかご機嫌じゃないですかいいじゃないですか、これでポールダンスでもダメ。
いや、いいと思います。
あ、いい
いいと思います、
うん、じゃあなんかいつか、
わかりました、
はい
はい、
というわけであの今、メカブスポールダンサーのメカブスさんとおしゃべりしてるわけですけれども、私本当に、はい、なんかあの日輪の翼の中で私のへったくそなギターのと歌に合わせて踊ってくれた時に、はい、最初私たちどうなるんだろうって思いませんでした
思いましただ
けどだんだん稽古重ねていくうちに見せ物になっていくのが私は嬉しくて、それで最後なんかすごいかっこいいシーンになったってちょっと自画自賛なんですけど。
いや、私もあのシーン大好きです、
うん、
本当にな
んかね、女工があの紡績工場で働く女工が逃げ出したいっていう歌を、うん、女工はもちろん、存在するんですけど、なんだか知らないけどポールで踊ってる人がそれを表現してるっていう、なんかすごいシュールな世界観がそこに出てて、
ね、はい、
なんかいいなと思って見てたんですけど。
そうですね、
あんなような、ことが生まれるのがちょっと 生の音楽とやる楽しみだななんても思うんですが、
おっしゃる通りです。
はい、はい、でめかぶさんはね、こうポールダンスを京都でやったり、こう東京でもやったりとか、はい、いろいろな場所でやってるわけですけれども、はい、例えばどんなところでやってるんでしょうね、今は。
あ、京都だったら、うん、あの毎月あの自分が、うん、まあ、自分がというか私と、はい、あと他のもう一人ダンサー、うん、あと、シンガーである、うん、まあ、メンバーと一緒に企画して毎月やっている黒猫バーレスクサロンというイベントがあるんですけども、はい、それ京都の一乗寺で毎月、小さいあの箱なんですけども、うん、すごいこだわりの詰まったギャラリールーチェというところで、うん、毎月イベントを企画しているのと、うん、あとはあの今回東京に来ているのは、うん、浅草でよく踊らせていただいてて、うん、でお店はあのゴールデンタイガーさんというお店なんですけども、はい、でそちらで、今日の、まあ、夜、今日収録した日の夜なんですけど、うん、そこであのキャバレーのツアーをそこでファイナルを迎えるというので、うん、こう来たんですけども、よく踊らせていただいてる場所ですね。
そこはじゃあゴールデンタイガーはキャバレー風なお店、
ライブもできるお店なんですが、ただあのバーレスクっていうダンスのジャンルで私は出るので、うん、あのポールダンスではないんですけども、
今日はね、
はい、はい、そうなんです。
そうですか。そこには、ポールダンスのポールはないってことなんです。
そうなんです、
タイガーさんにはね。
はい、そうなんです。
東京にポールダンスを やりにいらっしゃることはありますか。
東京はですね、
うん、そう、横浜とかここら辺近郊とか、
この辺はその大会での出演というか、うん、まあ、大会に出場した時以来はポールダンスではないですね、
う
ん、
あ、そう。
ほとんどはこういうあのキャバレーで踊られるような、うん、まあ、バーレスクっていう、うん、まあ、ダンスがあるんですけども、う
ん、バーレスクってどんなダンス。
バーレスクは、うん、元々は歌、うん、MC、うん、手品、軽演劇とかダンスとか、そういう要素が集まったバラエティーショーの中のことで、その中にあるダンスが、うん、まあ、一般的に言われる、まあ、バーレスクダンスって言われたりしてる、うん、ちょっとチラリズムを取り入れた大人の社交場のダンスなんです。
喜ぶ人がいますね。
はい、はい、そこで喜んでらっしゃる。
あ、そうですか。そうか、そういうことなんだ。じゃあ京都では、はい、毎月ポールダンスが見られて、
そうですね、東京では時々そういう、ポールダンスをしたり、うん、そうですね、バーレスクをしたり、どっちもやってるので、うん、はい。
あ、そうか。なんか、海外にも行ったりするという噂を聞きましたが。
あ、でもそれは、うん、今のところ予定なんですけど、はい、まあ、旅行で、はい、そういうあの海外のショーを見に行ったりですとか、はいはい、過去にはそのポールダンスの大会で行ったこともあるんですけど、うん、まあ、いろんなところでショーを勉強したいなと思っております。
あ、そっか、
はい、
そっか。じゃあ2017年これがしたいみたいなのがあったら教えといてください。
でもやっぱりこう海外に行ってみたいと思いますね、
うんうん、
見るのも、うん、まあ、自分が踊るっていうのももちろんしたいですし、うんうんうん、いろんなジャンルの演芸とか、うん、お芝居とか、うん、音楽とか聞きに行きたいなと思います。
そうですか、
はい、
どんどん取り入れて大きくなっていくメカブことぶき。メカブ、あ、芸名はさ、メカブことぶきでいいのかな。
いや、これ最近はもうメカブだけにしてる、
ね、メカブだけにしてる。
メカブ、海外の方がね、ことぶきが聞き取れないんですよ、はい、
うん、
だからもうメカブに、
メカブだけにして
統一してます。
そうですか、
はい、
はい、皆さん、あの、何か調べたいときはカタカナでいいのかな。
カタカナでメカブだけだったら、あの緑色のやついっぱい出てくるので、
はいはい、
あのメカブスペースポールダンスで打つと、あの、私が出てくるかもしれない。
わかりました。
そうです、はい、
ありがとうございます、はい、またあの東京とか来たら、はい、遊びに来てくださいまし。
もちろんです、
はい、
ありがとうございます。
というわけでメカブさんをお迎えしました。3曲目はセレン Radio City。